酒カタライズ。皆様こんにちは。パーソナリティの酒カタリストあゆここと山口あゆこと申します。この番組は日本酒を醸す酒蔵の方、飲食の方、観光業に携わる方などをお呼びして楽しい語らいを醸し出すことで皆様の活動を応援する30分番組です。よろしくお付き合いください。暦の上では9月になったんですけども、まだまだ暑くて大変ですよね。なんか最近春と秋が体感的に短くなってきてるような気がしませんか？とはいえ光は8月の末にはもう秋の色に変わってるんですよね。実は私は光の変化に敏感なたちでして、お盆過ぎると、あ、光が秋の色に変わったと毎年実感する瞬間があります。空の色が夏の色から秋の色に変わって、光の強さがちょっと澄んだ感じになるんですよね。これって実感されてない方にどんなに言葉を尽くしても分かっていただけないんですけども、でも分かる人には、あ、そうそう光変わるよねと一瞬で分かってくださる方もいて、すくずく本当に感覚っていうのは十人十色だなと思います。で、この時期日本酒でいうと冷やおろしが出てきますよね。まだまだ暑いので、実は9月の頭に冷やおろしって言われてもちょっと暑すぎて実感が湧かないんですよね、正直ね。ただこれからどんどん熟成して秋の素材にぴったり合う美味しいお酒に育ってくれるのが楽しみですよね。さて今日はそろそろもう京都に外国人のお客さん戻ってきてほしいなっていう空気ですよね。もう私も2年間ピタッと止まってたインバウンド系のお仕事が少しずつ復活していますけども、そんな京都にこんなお寿司屋さん、やっぱ欠かせないんじゃないでしょうか。二条城ほど近いお寿司屋さんの3代目のいらっしゃるんですが、英語が堪能で日本酒もワインもとっても詳しくていらっしゃって、日本酒愛を世界に広げるお寿司屋さんの桔梗寿司、熊澤満さんをゲストにお迎えしてお話をお伺いしていきたいと思います。もう本当にお寿司のお話もそうですし、英語のお話、旅のお話、日本酒のお話、お伺いしたいことがたくさんなんですけども、そんな熊澤さんにいろいろ楽しいお話たくさんお伺いできたらと思います。お楽しみに。当番組ではメッセージやご感想、質問お待ちしております。夢の種放送局関西チャンネル酒カタライズ、番組ホームページのコメント欄からぜひどしどしコメントくださいませ。また酒カタリスト Facebook ページからもコメントできます。酒カタリストで検索していただいて、そちらのページからメッセージください。お待ちしております。それでは酒カタライズスタートです。ゆっくりリラックスしながらお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオから お送りいたします。それではここからのパートは本日のゲストの桔梗寿司熊澤満さんをお迎えいたします。熊澤さん、こんにちは。
こんにちは。
まずは簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか。
あ、すみません、熊澤満と申します。一応ですね、京都の二条城から徒歩5分ぐらいにある桔梗寿司という寿司店の一応3代目にあたります。アメリカへの語学留学とかオーストラリア、カナダへワーキングホリデーを経験して2015年ですね、まあ、7年前ぐらいに実家に戻ってきました。一応ですね、国際利き酒師とかソムリエとか、酒ディプロマとか、まあ、そういったお酒の資格を、まあ、取得しております。
ね、この桔梗寿司さん本当に便利な場所にあって、本当に二条城というね、観光地からもすぐの場所にあって、本当にいい場所にあって、しかも美味しいお寿司を提供してくださるんですけども、でも本当に実はお寿司の職人さんをゲストにお迎えするのは初めてで、で皆様やっぱりね、どうやってお寿司職人さんになるのっていうのは結構ご興味があると思うんですけども、熊澤さんの場合ですけども、どういった形でお寿司の職人になろうと思われたんですか？
いや、まあ実家が寿司屋をやってるということなんですけれども、でももともと寿司屋を継ぐつもりは全くなかったんです。
ね、そうおっしゃっておられて、はい、ね、うん。
で、もともとは英語の先生っていうのをしようとしてたんです。で、やっぱり中学とか高校時代の時に実はお店がね、どっと暇になって、で、両親も後を継ぐってことを全然進めなかったんです。で、まあちょっと僕弟がいるんですけれども、まあ、教えることとか自体は好きだってっていうのもあって、まあ、小学校からしていた剣道を教えるっていうことも考えてたってこともあって、まあ、英語の先生になろうかなというふうに思って、もともとは英語の先生というふうに考えてました。
でもでそこで、まあ、大学入られて英語も勉強されるんやけども、ね、アメリカに留学を決断されるんですよね。
そうですね、やっぱり、ね、英語が話せない教師っていうのは、まあ、今後役に立たないだろうなと思ったので、英語の先生になるために、語学留学をして、うん、でその時に、まあ、その後にバックパッカーとかを経験して、
うん、
でなんかやっぱり僕には挑戦とか海外に日本の良さを伝えるっていうことをしていきたいなと思って、まあ、教師の道は違うかなと思って、
うんうん、
そのまま一般企業に一旦就職はしたんですけれども、まあすぐに辞めて、うんうん、まあカナダとかオーストラリアのワーキングホリデー経験して、うん、まあちょうど7年前に実家に帰ってきたっていうのが経緯ですね。うんうんう
ん、で、オレゴン州に留学されてたってことで、
そうですね、はい、
でもう最初英語苦労されたんじゃないですか。
そうでしたね、もう全然最初伝わらなくてでもそれがもう、まあ、最初よく言うのがスターバックスに行って、で伝えようとしたんですけれども伝わらなくて、最終的に紙とペン渡されて、
うんうん、
なんか言われてるけどわからへん、
うんうんうん、
で、まあ、でも書けってことやなと思って頑張って書いて、
うんうん、
で自分の欲しいものもらえたと、
うんうんうん、
でやっぱり そこまで、ね、ずっと勉強してきた割には欲しいものも頼めへんやっていうところから、
うんうんうん、
まあ、頑張って、1年間勉強してっていうところはありましたね、うんうん、はい。
やっぱり日本食恋しくなりましたか。
めちゃくちゃ恋しくなりましたね
ご飯食べたいとか、
やっぱり日本食の幅の広さ、
うんうんうんうん、
それとかその夜中でもラーメン屋さん美味しいのが日本って空いてるっていうところは、やっぱり日本っていうところの食事に関して本当に恵まれてるところやなというふうに思いましたね、うんうんうん、はい、
そうですよね、はい、またアメリカやからねっていう言い方は失礼なんやけどなかなか大変ですよね。
いや、そうですよね、やっぱり日本のお寿司に関してもやっぱりちょっとまあこれはなっていうものもありましたしね。
そうですよね、はい、やっぱりだからそのご実家で美味しいものを食べ慣れておられるから、うん、やっぱり日本に帰ってきた時にああやっぱお寿司美味しいって思われたんじゃないですか。
いや、そうですね、それは本当に特に思ったのはやっぱり帰ってきてからっていうのは特に思いましたね。やっぱり最初行った時っていうのはこんなもんかって思ったんですけれども、それにちょっと食べ慣れて家に帰ってきた21歳の時に帰ってきたんですけど、やっぱその時にああやっぱり全然違うなっていうふうに思ったっていうのはありましたね、はい、
そうですよね、はい、染みますよね、和食ね、はい、ほんまにね、はい、でその後バックパッカーもされたってことで、はい、どのあたりの国に行かれました。
はい、一人で行ったのはベトナムとかラオスとかカンボジア、あと中国とか、うんうんうん、まあ、いわゆる新興国と呼ばれる発展途上国かと呼ばれる地域に行ってましたね。
なんか思い出深いことってあります。
やっぱり例えばベトナムとか一番最初に行った一人で行った国なんですけれども、そこではやっぱりそのね、信号が青やのにもう横からバイクがもうわんさかやってくるという、えこれどうやって渡るのっていう
渡れないですね、はい、ホーチミンの道はね。
いや本当にそうですね。で3日間いたんですけど、うん、3回バイク事故見たんで、
ね、怖い話です
ね。何やこれと思ってっていうのはありましたね。で、みんな日本やったらちゃんとね、警察呼んでとかしますけど、うんうんうん、そういうのも全くなく平然となんかそのままバイク乗って過ぎ去ったりとかっていう姿見てると、あやっぱりそのルールって違うんだなっていうのは初めて思いましたね。
そうですよね、
は
い、そういうそのなんていうんだろう、カルチャーの違いみたいなものも感じられて、
はい、
でまたオーストラリアやカナダでもワーホリをされてってことで、
はい、
いろんなところの海外の飲食店もご経験されてるんですよね。
はい、はい、そうですね、カフェとかもそうですし、まあその他にも居酒屋とか もうそれがとんかつ屋さんとか、まあ、そういうところでこう結構ワーキングホリデーだったんですけど、マネージャーとか結構いいポジションで仕事させていただいてて、うんうん、そういう経験もありますね、はい、
なんかそのそれ、まあ、基本的に和食のお店だったんですか？
そうですね、あ、和食もそうです
だけじゃないのか、
だけではないですね、はい、
なんか思い出深いお客さんとかいました？
そうですね、やっぱり僕は接客をしてたんですけれども、やっぱりそのベジタリアンの方々、
あ、
そういうのはやっぱり日本にない方々っていうのがいらっしゃいましたし、うんうん、すごく印象的に一人の方が、私はピュアビーガンだと、
うんうんうん、
その何やって聞いたら、うん、その球根自体も食べないと。
球根も食べへん、
はい、だから例えばリンゴやとイメージしていたのが木に実がなるじゃないですか、
はいはいはい、
それは私は食べると。でもそのもの自体のその殺生というんですかね、
うんうん、
ものを殺すっていうものをしないっていうことで、例えば玉ねぎとかそういうの、ニンニクとかそういうのも食べないって、お前何食うねんって思いながら、
確かに何食べてきてあんやろ
っていうのの接客をさせていただいたりとか、本当に文化が違うっていうの、まあ、例えばカナダとかではもうチップ制度なので、まあ、頑張ればその分チップもらったりとかっていう飲食店のね、日本にはないところはすごくあるなっていうのは印象的ですね、うんうんうん、はい。
でやっぱりそこでその和食のポテンシャルっていうのにまず気づかれた、
ね、はい、そうですね、はい。
で、まあ、お寿司は、お寿司職人になるためには学校に行かれたんですか？
うん、私の場合は学校に行きましたね、うん、普通の人っていうのはやっぱり修行って言って、まあ、10年とかそういうところでその、ね、うん、デッチされてっていう方が多いんですけれど、私は年齢的にそういう状況でもなかったですし、実家の家もちょっとこう手伝ってくれっていうこともあったので、うん、そうですね、そこでもう修行という形ではなくて、一応学校にも行きました、はい。
うんうん、なんか一番苦労された、その学校で苦労されたこととかあります？
そうですね、学校に関して言えば、まあ、一応その寿司矢のせがれっていう変なバイアスはかかってるのかなと思ったりとかっていうのとか、まあ僕はまあもともとその職人ではないので、でもその飲食店では長く働いてるので、その細かいことっていうのはまあできないので、やっぱそういう基礎的なことを、例えばかつらむきとかそういうことはしましたし、
うんうん、
そういうのもやっぱまあ苦労したなっていうのはありますけどね。あ、
でも、まあ基本的にポジティブに楽しまれるということで。
そうですね、まあ、あんまり、まあ、そうですね、うん、苦労っていう、まあ、そういう寿司屋の学校でもいろんなところでも感じたことはなかったかなって思ってますね、うんうん、はい。
でその日本に、まあ、もちろんもう駒澤さんは本当に国際利き酒師やソムリエ、酒ディプロマやさまざまな資格をお持ちなんですけども、
はい、
なんでお酒を、まあ、ワインにしても日本酒にしてもお酒を勉強されようと思ったんですか？
やっぱり、まあ、美味しさっていうのもそうなんですけれども、まあ、海外の方とかいろんな方々とお話をすると上でやっぱりニーズがあったっていうのが一つ大きいですね。例えば、まあ、実家で家で働き始めて、僕が海外の方と接客をするんですけれども、日本酒ちょうだい、で日本酒ってどんなので、他にワインってある、でワインって日本のワイン飲んでみたいんだけどっていうニーズがあったんで、それに応えていく形で、店頭に置き始めました。でもその聞かれるし、僕も勉強しないとなっていうことで、日本酒の資格プラス、まあ、ワインも勉強しないといけないなってことで、まあまあ、実利的に勉強してたっていうところはあるかなと思いますね、
うんうん、はい。なんか二十歳になったばっかりの時っていうのは、ちょうどだから留学されてた時なんですよね。
そうですね、はい。
そしたら日本酒飲むってことはあんまなかった？
あんまりなかったですし、日本酒といえば父親が飲んでる、
うん、
で熱燗、もしくはいわゆるその飲み放題のお店の、まあ、ちょっと、まあ、今から言ったらちょっと僕の口に合わないかなっていうようなお酒が多かったのかなっていうイメージはありますね、うんうん、その当時は、うんうんうん、はい。
でもやっぱりいろいろと勉強されている中で、やっぱりお寿司と日本酒の可能性っていうものにも気づかれたってのはあるんですか？
そうですね、やっぱりこのブームっていうところもそうなんですけど、僕は一人にやっぱり酒蔵さんぐらい自体がすごくその頑張ってらっしゃるというと、すごい上から目線みたいな感じですけれども、すごくこう努力されてて、美味しいものを作ろうっていうところ、 まあ、それは僕は SNS のおかげとかそういういろんな社会環境が変化してきた中で、まあ、いわゆるその大量マスプロダクションいっぱい作って、うん、安価でもいかに値段安くすればいいんだっていう商売からどんどんいいものおいしいものを作っていこうっていう方々社会の変化とかそういうのもあるんじゃないかなと僕は個人的に思ってます。
そういう変化って感じますよねやっぱりね、はい、なんていうかもうや安かろう悪かろうってあれなんですかね、はい、それから脱却してなんかね、はい、いいものを提供していこうっていう、ね、
そうですね、
そういうのはありますよね、はい、もう海外生活の、はい、まあされたわけじゃないですか、はい、それで一番気づかれたことって何ですか。
まず一つはですねやっぱり僕が、一番最初に行ったアメリカっていうところもですねやっぱり日本の製品少ないなっていうことに、まあ、気づいたっていうのが一つ大きいかなって思います。例えばねやっぱジャパンズナンバーワンと日本の製品がいっぱいで、まあ、育ってきてるのが、まあ、日本にいるからそうなんですけど、まあ、それがね海外行った時に全然やっぱり韓国中国とか台湾の製品まあがやっぱり台頭してきてるっていうところで、ああなんか寂しいなってすごい思ったっていうところがありましたね。はい。でそれなんかすごいいいところあるのにね帰ってきてもやっぱりいいところあるよねってやっぱりでその他も旅してやっぱり日本って落ち着くしいい国やし食事もうまいし、ね、自然もあるしで。で将来的に多分これ多分日本を再認識してもらえるとこ時絶対来るやろうなっていう風に思ったっていうのはすごくあるかなと思いますね、はい、
やっぱり寿司って言ったらもう世界中で知らない人がいない日本語ですもんね、
は
い、
そうですね、は
い、やっぱりでもちろん寿司って一言に言うけどいろんな寿司があって、はいはい、でその文化として伝えていけるんじゃないかっていう風に思われたってことですよね。
そうですね、
やっぱりなんていうかなやっぱり日本の優れた文化というかものをもっと知ってほしいっていうことが背景にあるということですよね、
はい、
でそこから現代の活動現在の活動につながっていくわけですけども、はい、後半ではちょっと熊澤さんの現在の活動を含めて今後どうされていきたいかについてお伺いできたらと思います、
はい、
酒語ライスジングル挟んで後半に続きます。放送局大阪スタジオからお届けしております酒語ライス、ここからは後半です。後半は熊澤さんの現在の活動今後の夢活動の希望についてもっと深掘りして聞いていこうと思います。熊澤さん今日本酒例えばご自分がご提供されているお寿司とかと日本酒日本ワインとの例えば中で一番力を入れていることって何ですか。
まあ、一番力を入れてること、まあ、一応今2つ思ってて一つがまあとりあえずいろんなお酒飲んでみてでそのいろんなマリアージュとかいろんなそのお酒っていうものを理解しないといけないなっていうまだ現時点でも勉強中アウトプットというよりもインプットのところが今の現状っていうのが一つともう一つがまあ相手に合わせてちょっと日本酒の間口を広げてもらうっていうこととかっていうのも考えて、うんうんやっぱりお客さんのニーズお客さんがどう思われてるかによって例えば、50オーバーの方々うち来られる方やっぱりお酒といったら辛口でもじゃあその方々に僕は甘いのが美味しいと思うんでこれでって言っても理解はしていただけないと思いますしじゃあそういう方々にじゃあ辛口だけどちょっと違う視点のとかそういうお酒も徐々に出していったり、うんうん、で外国の方やったら全く日本酒すらわからないっていう方々もいらっしゃいますし、うんうんうんまあ、そういう相手に合わせてちょっと日本酒 の、その間口を広げてもらうって僕は考えてるんですけど、うんうんうんうん、そういうことをしていければなっていうのに、まあ、少しずつ今しているところですね、うんはい、
でその日本のワインを出すって言った時に、はいまあ、ちょっと日本酒から離れるんですけども、
はい、
一番合う日本のお寿司に一番合う日本のワインって何やと思われます。
まあ、よく一般的に言われることで僕も賛成しているのが甲州だと思
います、ね、そうですよね、
はい、
なんかなぜかに和食に合うワインですよね。
そう
だしとかね合いますよね、はい、 で、やっぱりなんかワインをおすすめ、例えばそのお寿司屋さん、お寿司と一緒に食べるのに、はい、やっぱ勧められるとしたら日本、あの甲州のワインだとして、はい、じゃあ日本酒、まあもちろんネタがいろいろあるので、はい、あれですけど、いやこれ美味しいと思うねんっていうなんかペアリングってありますか？
まず一つはやっぱりどういうお寿司かっていうところで、うん、じゃあ例えばお寿司の中でもタレのついた煮穴子とか、うん、そういうのには僕はやっぱりちょっと芳醇な感じのやつはすごい合わせやすいのかな。で、まあ例えばやっぱ滋賀県のお酒とか、まあ、そういうお酒も結構しっかりとしたものっていうのも しっかりはしてるんですけれども綺麗な感じのお酒っていうのは合うんで、そういうのは合うかなと思いますし、例えばまあ別で言うとお寿司、京都といえばサバ寿司で、特に京都のお寿司っていうのはどちらかというと、酢が甘い印象なので、なのでこうお寿司の中でもその柔らかさもあるんだけれども、甘みも若干あるような、でもその主張しすぎないようなところっていうのは面白いかなと思ってますね、うんうん、はい、
例えば煮穴子の滋賀酒っていうと、はい、やっぱなんか例えば一つ銘柄挙げるとしたら何ですか？
まあ、僕一つは七本槍さんと
か、ね、やっぱそうですよね、はい、七本槍さんはすごいですよね、はい、うん、でじゃあ例えばそのちょっと甘めのご飯で、はい、京都風のサバ寿司に合わせると
したら、まあ、一つが、まあ、僕が好きな銘柄ではあるんですけど、まあ、沢山松本さんとかの500万石もそうですし、純米大吟醸ぐらいまで行かずに純米吟醸のお町とかでも面白いと思いますし、あと総空さんのもね、藤岡酢醸さんですね、の総空というブランドの、まあ、折り絡みとかでも、酸もありますし、あまりこうなんですかね、折りは入ってるんですけれども、うん、くどくないという印象で、まあ、総空っていうね、ブルースカイっていう感じのイメージには、うん、寿司も合いやすいかなと思いますね。
ね、あれって外国の方にもね、割と説明しやすいですもんね、そのイメージと、
はい、
ブランドイメージとラベルと味が合ってる感じがしますもんね。
そうですね。はい、
ね、辛口で、はい、っていう風に例えば50オーバーの方がおっしゃるっていうじゃないですか、はい、その時にその辛口のって言った時に何をおすすめされます？
もう単純に好きそうなのは、例えばもう、まあ、銘柄を挙げるとすると例えば久保田さんとか、
はいはいはい、
そういうのなので、うん、まあ、いわばその新潟とか、
うんうん、
北陸の方のお酒、うんうん、なので、うんうんうん、最近は僕は好きなのはキリン山とか手取川とか、そういうそのいわばそっち方面の、お酒と、ちょっとこう説明するときに500万石っていう同じお米使ってるんですよって言って、それ例えば春鹿さんも500万石使ってはるんで、そっちの方にこう奈良でも500万石で使ってはりますよって、こうちょっとリンクをちょっとずつつなげるっていくと、またあそうなんやっていうところで、うんうん、その興味を持ってもらうきっかけにもなるんかなっていうふうには思ってます、はい、
そうですよね、同じ500万石でも結構違いますもんね。
そうですね、
はい、ね、もちろんね、お町とかと比べたらもう明らかに違うわけですけど、はい、でもやっぱり同じ500万石の中でも倉本さんによってだいぶ味わいが違うので、
そうですね、
はい、そこも面白いところですよね、はい、で、まあ、本当にね、そのコロナも盛んになって、今ツアー客しか来られないとか、なんかいろいろいろいろ言うてますけど、
はい、
インバウンドは、まあ、いずれは復活するやろうと、
はい、
そしたら京都には外国の方は来られるよねということで、
はい、
インバウンドが復活した暁に企業寿司さんとして何かしたいことあります？
そうですね、今考えてるのは、まあ日本酒をまあ伝えるというので、まあ、分かりやすく言うとセミナーのようなものを、まあ、お店の休憩時間とかに行えればなというふうに思ってますね。で、まあ、特にビギナーの方で、本当に日本酒とはっていうのを全く分からない方っていうのが多くて、うんうん、これ原料なんなんとか飲んだことないねんとかっていうレベルの方々っていうのは、実はその日本に来られる中でもいらっしゃって、でも日本酒って面白そうだなっていう方のに、
うんうんうん、
その日本酒の触り的な、うんうんうん、ね、本当に一番最初の部分っていうのをお伝えして、いろんなお酒っていうのがあるんだよっていう、 ところを、見ていただければなというふうに思ってますね、はい、
そうですよね。割とアメリカって一言に言いますけど、はい、全然違いますもんね。それこそなんていうの、ニューヨークとかね、はい、なんかサンフランシスコとかね、はい、そういったところの人たちと、はい、それこそオクラホマとかそういうところの人たちと、はい、全然違いますもんね、イメージがね。
そうですね、食文、うん、日本食に関しての伝わり方が違って、うん、例えばうちに行きはるお客さんの中にもそのお任せできるかっておっしゃる人もいらっしゃるんですね。いわば、ね、シェフズチョイスだと、うんうんうん、その日のシェフの美味しいものを出してくれるんだろう、うん、お任せはっていうところまで伝わってるサンフランシスとかシアトルとか、
うんうん、
ニューヨークとかあります。でも、うんうん、もちろん先ほどおっしゃったようにオクラハマとかテキサスとかのその片田舎という、うんうん、テキサスの片田舎ではないですけどね、まあ、そういうちょっとこう都市部本当に中心部からちょっと離れたところに関して言うと、うんうん、日本まだ全然ねカリフォルニアロール全盛っていうところも、うんうんうん、アメリカで捉えてもあります、うんうんうん、そういうヨーロッパでもね、もちろんパリなのか、ロンドンなのか、うんうんうん、もしくはちょっと離れてるかっていう部分で全く違ったりもするので、
うん、
やっぱりそういう方々に、お酒って何っていうところからね、一つ伝えられることができればなっていうふうには思ってます
ね。そうですね、はい、多分だから来られて体験したら分かるけども、まず最初にその日本語喋れないとそこが怖いっておっしゃいますもん ね、
そうですね、はい、
ね、なのでそこのところはもう熊沢さんのところに行けばもうちゃんと説明してくれるし、ね、ちゃんと、ね、その温かく迎えてくれるしっていう安心感があると、あ、じゃあミツルのとこに行こうよみたいなねなんかね、そういう感じのね口コミが広がっていくと楽しいですよね。
そうですね、はい、
今後、まあ、インバウンドが復活してからとか10年後とか、はい、どんな風なことをしてたいですか。
まあ、そうですね、僕は将来的には寿司職人っていうだけじゃなくてやっぱり経営者っていう風になりたいと考えてますんで、まあ、経営者になるとその自分自身ができることっていうのももうちょっと広がりますし、
うんうん、
そのお店に張り付く以外のことでもその、うんうん、伝えることっていう部分に関して言うと、うん、できるのかなっていうふうに思ってるので、うんうんうんうん、まあ、お酒っていうことと もちろん深く関わりながら、うんうん、軸は寿司屋ですけれどもいろんなことをそこから広げていければなっていうふうには考えてますね、はい、
そうですよね、はい、お寿司×魚×日本酒×ワイン×って言ったらものすごい可能性が広がりますもんね。
そうですね、はい、
いや楽しみです。また食べに行かせていただきたいと思いますし、またイベントも参加させていただきたいと思います、
はいはい、
本当にお話は尽きないんですけれども、そろそろブレイクを挟んでエンディングに参りたいと思います。
トークライブレディオ夢の種。
酒カタライス、本日は京都二条城近くの桔梗寿司熊沢満さんをお迎えして楽しいお話たくさんお伺いしてまいりました。残念なんですけれども、そろそろエンディングのお時間となります。熊沢さん、本日はいかがだったでしょうか。
いや、すごく楽しかったです。もう最初ド緊張してましたけれどもいや、
そんな緊張されること。おしゃべりうまいので。
いやすごく楽しかったですし、まあ、こういった経験させてもらうのすごくありがたいなと思います、はい、
よかったです、ありがとうございます。もう桔梗寿司さんにたくさん外国の方だけじゃなくってお客さんがいらっしゃって、でも良さが伝わっていくということを本当に心からお祈りしております。桔梗寿司さんの URL があるんですよね。
そうですね、
そちらの方を Facebook ページ酒カタリストに掲載いたしますので、はい、またこちらからアクセスしてみてくださいね、
はい、
熊沢さん、本日は本当にどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
本日はゲストに京都桔梗寿司の熊沢満さんをお迎えしてお送りいたしました。酒カタライズ、またお耳にかかりましょう。皆様良い午後をお過ごしくださいませ。そしてお寿司食べましょうね。皆さん、日本酒も飲みましょうねどうか日本酒が皆様の食卓にありますように。お相手は酒カタリストあゆ子こと山口あゆ子でした。さようなら。